お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一コリント人への手紙3章18節から23節と4章1節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一コリント人への手紙3章の学びをしていますが、18節。誰も自分を欺いてはいけません。もしあなた方の中で、自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい。残念なことに、今日のほとんどの神学校では、インテリの説教者を訓練しようとしています。彼らの何人かに耳を傾けてみましたが、実際に本当のインテリはほとんどいません。重要なことは神様の御言葉を知り、それを述べ伝えることなのです。そのことを知ったかぶりの若い神学生たちに分からせることができたらと思います。私には多くの神学校で講演をする特権が与えられていますが、神学校ではあまりにも多くのインテリ志望の若者たちに出会ってきましたと、マギー博士は述べています。19節から23節。なぜなら、この世の知恵は、神の御前では愚かだからです。こう書いてあります。神は知者どもを彼らの悪がしさの中で捉える。また次のようにも書いてあります。主は知者の議論を無益だと知っておられる。ですから、誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものです。そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。私たちが偏狭なグループや、ある特定の教団に閉じ込められる必要がないというのは、なんと素晴らしいことでしょうか。私たちは誰々のものだとか、ある特定の教師、または説教者に教えてもらわなくてはならない。そう考える必要はなく、すべて神の人は私たちのものなのです。私が他の教派の兄弟たちとうまくやっていけるのは、彼らが神様のものだということを知っているからです。彼らは私のものでもあり、私は彼らのものでもあるのです。イエス・キリストという土台の上に立っている他の信者の人たちとキリストのご人格を中心に集まるというのは、なんと栄光に満ちたことでしょうかと、マギー博士は述べています。さて、第一コリント人への手紙4章の学びに入りますが、この章は、パウロがコリントの教会の中にあった分裂や党派心を扱っている最後の章です。この章では彼は、キリストのしもべたちの状態を語っています。そしてそれこそがクリスチャンの振る舞いを制限するものでなくてはなりません。第一コリント人への手紙4章の本文に入りますが、1節。こういうわけで私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。私たちはすべてキリストのしもべです。しもべという英語はミニスターという言葉で、 これは牧師という意味もあります。ですから神の国の奉仕に関しては、牧師だけに責任があるのではなく、私たち一人一人が主に対して責任があるのです。もしあなたが信者であるなら、あなたはキリストのしもべ、またミニスターなのです。あなたは自分の生活を通して、他の人にどのようなメッセージを伝えておられるでしょうか。またパウロはキリストのしもべは神の奥義の管理者であると述べています。パウロの時代、管理者というのは主人のために家全体を管理しました。またしもべは家と食べ物と衣服といったようなことの責任を持っていました。ちょうどそのようにキリストのしもべも神様の御言葉を家の者たちに分配しなければなりません。ここにもう一度奥義という言葉が出てきます。奥義とは、以前は明らかにされていなかったことで、今は知らされたことであるということを学びました。奥義は、生まれたままの人間には理解することができません。神様の御霊だけが、キリストの真理を私たちに明らかに解き明かすことがおできになるのです。ここでは、奥義とは福音、つまり神様の御言葉のことです。私たちは神の奥義の管理者なのですから、この奥義を他の人に分かち伝えるべきです。4章の2節。この場合、管理者には忠実であることが要求されます。管理者には雄弁であることも、多くの賜物を持っていることも要求されてはおらず、ただ忠実であることが要求されています。何か大きなことをしたからとか、何か偉大な賜物を持っていたからというのではなく、自分たちのしたこと、そのやり方に忠実であったというので、いつの日にか報いを受ける人たちがとても大勢いるのです。3節から4節。しかし私にとっては、あなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。事実私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。ここで述べられているのは、あなたには私を裁く権利はないし、私にもあなたを裁く権利はないということです。なぜなら、私たちはみんなもっと崇高な法廷に立つことになるからです。パウロはここで三つの法廷について述べています。第一の法廷は、他の人たちの意見の法廷です。パウロは言います。しかし私にとっては、あなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。英語のフィリップス訳は、この箇所を次のように訳しています。でも実際、あなたや、または他の誰でも、私のことをどう思っているかは、私にとってとても小さなことです。これは文字通りの翻訳ではありませんが、非常に良い訳だと思います。パウロは他の人たちの意見に無感覚だったわけではありません。彼は自分を批判する人たちから、彼の使徒としての立場について挑戦を受けたとき、強い感情を持って自分を弁護しました。また彼はいつも偽りの噂によって傷つけられていました。ちょうどこの章で彼はそのことについて言及しています。ちょっと飛びますが、第一コリント4章の11節から13節を読み出します。今に至るまで私たちは飢え、渇き、着るものもなく、虐待され、落ち着く先もありません。また私たちは労苦して、自分の手で働いています。恥ずかしめられる時にも祝福し、迫害される時にも耐え忍び、罵られる時には慰めの言葉をかけます。 今でも私たちはこの世の塵、あらゆるもののカスです。ご覧のようにパウロは他の人たちの意見にとても敏感でした。それでも他の人たちの意見によって自分の人生を指図されるようなことはありませんでした。好むと好まざるとにかかわらず、私たちすべては他の人々の裁きの批判評価の座の前に立ちます。これは生きている限り避けることのできないものなのです。アブラハム・リンカーンは言いました。この国では世論がすべてだ。残念なことにそれは本当です。そして他の人の意見に従い、敵の批判に降参することは非常に危険です。私たちの法廷の多くは正義よりも公衆の人気を贔屓にします。イギリスの詩人ジョン・ミルトンは、気高い心の最後の弱点は名声を愛することだと言いました。残念なことに今日多くの人々が探し出しているのはその名声です。ニューヨークトリビューン紙のホーレス・グリーリーは次のように言いました。名声は霧、人気は偶然、富は翼を持っている。今日称賛する人々は明日には呪う。たった一つのものだけが残る。それは人格だ。パウロは他の人たちの意見に敏感ではありましたが、それが彼の人生を導く原則にはなりませんでした。パウロははっきりと、私にとってはあなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことですと断言しています。第二の法廷は高等な法廷です。これは自分自身の良心の法廷です。ここには、事実私は自分で自分を裁くことさえしませんと書かれています。良心は私たちの人生を導く確かな案内役になるでしょうか。パウロは、良心は正確な案内役ではないと言っています。私たちはむしろ御霊に導かれるべきです。私たちはすでに創世記の中で自分の良心、つまり神様なしで自分の考えに従った人間の社会がどのような結末を迎えたかを学びました。その時代は結局大洪水の裁きで終わったことを見ました。ですからクリスチャンは神様に霊的に啓蒙された良心を持たなくてはなりません。その良心が私たちを叱責し、私たちが間違っているというとき、私たちはそれに従わなければなりません。でも私たちの良心は、私たちののんきなやり方を是認し、私たちのうぬぼれに訴え、私たちにへつらうこともできます。そのときには注意しなければなりません。私たちすべては、この法廷の前に立つか倒れるかです。次のように言ったのは、アメリカの詩人、ロングフェローでした。混雑した雑踏の中にではなく、群衆の叫びと拍手喝采の中にでもなく、勝利と敗北は私たちの中に存在する。正直な人は他の人の意見に導かれてではなく、自分が正しいと思うことを行います。それは勇敢な信条です。気高い規則です。でも、パウロは、自分はそれに従わなかったと言い切ります。第一コリント4章の4節、英語のフィリップス訳でお読みいたします。私は自分自身に対する自分の意見を尊重することはしません。でも、それだからといって、私が神様の御座に義とされることはありません。パウロは自分には何一つやましいことはないが、でも、それで神様の御前に自分が無罪になるわけではないと言っています。私たち人類の性質の特徴は、他の人に手厳しく、自分にはとても寛大であるということです。それがダビデの問題でした。 彼は他の人の中には悪を見ることができましたが、自分自身の中には悪を見ることができませんでした。あなたはどうでしょうか。他の人が何かの意見に固執するとき、私たちは彼らを議論好きと呼びますが、私たちが同じことをするとき、私たちは自分の初心を堂々と述べていると言います。他の人たちは分裂を起こし、問題を生んでいますが、私たちは正しいことのために立ち上がっていると言い張ります。神様の家をないがしろにするとき、他の人たちはバックスライドしていますが、私たちには十分な理由があると言い張ります。このように私たちは自分に対しては物事を曖昧にし、真実を歪める傾向があるのです。神様はこの私たち自身の良心という第二の法廷の決定を覆されることがあるのです。私たちが立たなければならない第三の法廷があります。ここには、私を裁く方は主ですと書かれています。最高裁は、たった一人の方、唯一の主である方のものです。それはビーマの座、またはキリストの裁きの座です。パウロはいつの日か自分はキリストの裁きの座の前に立つと言います。私たち一人一人も、その裁きの座に立つことになります。パウロはこのことについて第二コリント人への手紙5章でもっと詳しく語ります。さて、キリストの裁きでは一体何が裁かれるのでしょうか。私たちは私たちの罪のために裁かれることがないことを知っています。なぜなら、信者の罪は東が西から遠いように取り去られているからです。詩編103篇の12節には次のように約束されています。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。私たちの罪はイエス・キリストの血のもとにあり、神様はその罪を思い出されることはありません。しかし信者は自分の管理者としての職務のために裁かれるのです。すべての私たちの物理的な所有物、肉体や物質的な資源、捧げたものが裁きの時に持ち出されます。ですから忠実な管理者でいることがとても大切なんです。結局のところ私たちには何一つ自分のものはありません。前に私たちはすべてのものはキリストのものであり、私たちもキリストのものであることを学びました。私たちはキリストとパートナーなのです。三章の最後に、すべてのものは私たちのものであることを見ました。パウロも、アポロも私たちのものです。カルバンも、ジョン・ウェスレーも、マルティン・ルターも私たちのものです。私たちが住んでいるこの世界も私たちのものです。私たちはこの世界の風景や山々や木や海や命そのものを楽しむことができます。そして死でさえも私たちのものなのです。パーカー博士は、死はあなたのものだ。あなたに属している。死はあなたを支配すべきではなく、あなたが死を支配するようになるのであると述べています。ですから死はあなたのものです。これはなんと素晴らしいことでしょうか。私たちがキリストのものであるとき、すべてのものは私たちのものなのです。現在も未来もです。ですから私たちは主が私たちに預けてくださったすべてのものの管理者なのです。五節。ですからあなた方は、主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時神から各人に対する賞賛が届くのです。 裁かれるのは主です。もし私たちが誰か他の人を裁くなら、私たちは主の場所を取っているのです。だからこそ、私たちは侮辱や非難に反撃する必要はないのです。神様はやがて私たちを公平に裁かれるからです。神様はすべての事実を知っておられます。そして闇の中に隠れたことは、イエス・キリストの御臨在の光の中に引き出される時があります。主は心の中の計りごとも明らかにされます。ですから私たちが今日、どのように生きるかについて、とても注意しなければなりません。またここには次のような驚くべきことが書かれています。その時神から各人に対する賞賛が届くのです。私は神様がご自分の生徒を賞賛することのできる何かを見つけてくださると信じています。黙示録の中でキリストは小アジアの七つの教会一つ一つに称える言葉をくださいます。ラオデキアだけが例外ですが、この教会はどちらにしてもおそらく本当のキリストの教会ではなかったようです。主は彼らの失敗にもかかわらず、教会に対して褒め言葉をくださったのです。そして私は一人一人の生徒に対して主が同じように恵み深くあられると思いますと、マギー博士は述べています。6節。さて兄弟たち、以上私は私自身とアポロに当てはめてあなた方のために言ってきました。それはあなた方が私たちの霊によって書かれていることを超えないことを学ぶため、そして一方に組みし、他方に反対して高慢にならないためです。コリント教会の問題の一つは分裂でした。そこで今パウロはアポロと自分のことを彼らのための一つの実例として使っていると言います。パウロとアポロはどちらもキリストのしもべであり、二人ともその賜物を神様に用いられただけなのです。七節。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？あなたにはとても立派な賜物があるかもしれません。でもあなたには何も誇れることはないのです。なぜなら、神様がそれをあなたにくださったからです。私たちは自分の賜物について、あくまでも神様に栄光を期し、神様に感謝しなければなりません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、クリスチャンの振る舞いを制限するものというテーマで、第一コリント人への手紙3章18節から23節と4章1節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。